主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき第229回です。
229、
はい。ケリーさんね、いろいろ家で料理とかするんですけど、
はい、
今ちょっと頑張って研究してるのがナン、
インドのナンを
ちょっと作るのに頑張ってるんですよ。
粉こねてってこと？
そう
あれだってあれじゃん、
タンドリーがない
と、なんとか頑張れがないと、
うん、あのなんか
ペチャってやるんでしょ。
そう、まあ、それできないからフライパンで焼くんです
けど。フライパンで焼けんの、
うん、
へ
で生地のはね、簡単なのよ。
あ、そうなの。
うん、でね、ほらインド、パキスタン、ネパールのカレー屋さんってあるじゃない。
ありますな。
で美味しいんだけどさ、食べに行くとさ結構いいお値段するじゃん。
そうかな。
あのディナーとかだってカレーだけの一杯だけでさ800円とかさ900円とかして、なんとかサラダとかつけたら、
あ、そう
で、タンドリーチキンもつけたりとか、結構、
いや結構ランチだったら安い
ランチでしょ、うん、でそれが普通のナンじゃなくチーズナンにしようと思うとまた高くつくじゃん。だったら、はいはいは
い、家で作ろうって、
っていうこと考えになって、
は
あ、いろいろ研究してるんだけど、
は
あ、どうしてもね、そういうネパール料理屋さんのナンでなんか三角形のバカでっかいのが高温で焼かれてモコモコモコってなってるじゃない。あれができないんだわ。
それはそれはあの釜じゃなかったんでしょ。
できないのかね。あ、だから かじるとそれっぽいパンの味がするんだけど、やっぱあの熱だからこう綿棒でこう薄くしてやってみたりとかいろいろするんだけど、
あれはやっぱあの釜ってのもんじゃない。
でもチーズナン食べたことある？
いや僕は食べたことない。
あ、ないの？
プレーンのしか食べないんだけど。
チーズナンうまいよ。
そうなの？
ハイカロリーだけどうまいよ。
あ、そう。でもカレーになんか何もない方が美味しそうじゃない？
いやまたうまいんだわ。ああいうとこ行くとさ、あの、うん、インドパキスタン料理の、
うん、
あ、パキスタンじゃ、ネパールのカレー屋さん、なんか どのタイプのカレー食べる？
どのタイプ？
なんかいろいろあるじゃん。なんか僕らカレーって一つって言ってるけど、あちらの方はほら全部違う料理なんでしょ？
ああ、なんと具が違う。
具とかさ色とかさ。
あ、まあ、大体チキンがね一番オーソドックスな感じのしゃぶっとした感じだよね。
僕ねいつもあのほうれん草のカレー、
あ、緑色のやつ、
うん、あれ家でどうやって作るんだろう。あれフード
ペーストにし
ちゃダメなのかな、うん、やっぱりそうだよな。 あれね家で作りたいんだけど、この間無印良品で買ったんだよね、そのカレーを。
あ、グリーンの
やつ、うん、
はいはいはい、
なんか塩辛くて終わったんだよ。なんか違う
店によって結構違うよね、色々。
違う、
いろんな種類のお店があるし
ね。だから多分私たち言うとこうなんか肉じゃがとじゃがいもの煮っころがしが違う料理になるように、
うん、
向こうの方は私たちはカレーって見えるのが違う料理なんでしょうね。あれ、
まあカレーライスはカレーじゃないんでしょうな。カレーのカレー言えばカレーライスという日本料理なんでしょうな。
でもとだから家で作るとやっぱいろんなスパイスいるよね。だから
あれだってそうでしょう、う
ん、だからまずそのいつもめんどくさい時、簡単にカレー作る時、
うん、
ひき肉のカレー作るんですよ。
キーマカレー
味風のやつを、うん、でその市販のカレールー入れてってして作るんですけど、はいはいはい、なんかこうあの結構あの市販のカレールーって油とか小麦粉結構入ってるじゃん、
うんうんうん、
でちょっととそんなのいらないからと思ってついにカレー粉まで買ったんですよ。
ああの SB とかの
赤い、そうそうそう、
粉カンカン、
ただのカレー味の
粉、
うん、塩もなんもないの、
はいはいはい、
でそれのカレー粉だけかけて作り上げたら塩気がなさすぎて、
あ、そらせやそら味はつけなあかんや
ダメだって、こうちゃんと塩とか胡椒とかまた入れて調整してっていろいろ 頑張っています。なんか家庭で上手に作れる情報ください。
インド人に聞き
だってあれもさ、何もさ、やっぱあのインド地方のさ、北の方とか南の方とかさ、あのスリランカとかさ、でもまたちょっと違うんでしょ。
ぺちゃんこのやつとか、丸いやつとかね、
カレー味もさ
ありますね。
なんかやっぱ北と南じゃ違うって宮脇先生言ってたよ。
うん、そうでしょう。
ね。
なんかね、近所の店はコックさんがね結構入れ替わりがあるね。何軒かやったはって。でコックさんが変わるとなんか味が変わるんよ。
なる。
で前の人美味しかったのに今回の人なんかちょっと味ちゃうなみたいな人がやって。
あのインド系じゃないけど中華料理屋さんで馴染みのとこあるんですけど、うん、そこもシェフが変わる。シェフを中国から連れてくんのよ、
うん、
でだその人が辞めていないけど違う人が来るでしょ。そうそう、変わるの。餃子の味も変わるので、うん、それ大きいね。
大きい、
うん、もうちょっとな、もうちょっとリーズナブルだといいな。ちょっとまた
元気。 あんまり高いって印象ないけどな。結構気軽な昼飯って感じよく行けるね。
あ、そうですか、
うん、
なんか僕なんか2000円ぐらいな感じがする。
それなんかディナーのなんか
ごてごて、うん、だって昼間行かないもん。夜だからそのタンドリーチキンとかもつけるから、
いつもだいたいカレーがなんか2種類、チキンと日替わりとでこれぐらいちっちゃいタンドリーチキンとなんとで1000円切れるぐらいだと思う。
なんか、うん、多分私の方が高級なんでしょうね。
何
さあ、ずっと続いてます神道シリーズなんですけども、
神社
今日はね、あのいろんな神道、なんていうの、宗派って言っていいのかな、
3回目、
うん、そういうちょっと
宗派じゃない
でしょ、ないけど、うん、なまあそういうちょっといろんなタイプ神社のタイプ、
うん、
なんていうのをちょっと喋りたいんですが、っていうのはあのケリーサンシティにもね、
うん、
にあの諏訪神社ってあるんですよ、
うん、
でも諏訪ってあの長野県じゃない、うん、でも他のとこにも諏訪神社って聞くのよ、う
ん、山盛りありますね。
で、うん、あとはケリーサンシティの住宅街に、
うん、
八幡公園ってとこがあるのよ、
うん、
その八幡神社かなんかがあるのよ。
八幡様もどこでね、
で、まあ、ね、ケリーさんの田舎にも八幡社ってあるのよ、
うん、
何これ、うん、っていうのは昔から気になっておりまして、うん、なんであちこちに同じような名前の神社があるんだろうかと、
うん、
いうのをちょっと考えてるだろう。このちょっとこの、ずっと元ネタ にさせてもらっています、
うん、
日本人なのに知らない神社と神道の謎、
うん、
茂木貞澄さん監修実業の日本社館のちょっと本からを読んでて、あ、そういうことなのねってちょっと分かったので、
うん、
まずちょっとそこを喋らせてください、うん、まずですね、神社の数なんですが全国に8万社以上あるそうです。
現在、うん、
はい、でちっちゃな祠とか個人のお社も入れると10万以上あると言われています。
う
じゃうじゃありますね。コンビニなんかより全然多いですね。
ああそうやね、
はい、
うん、
でこの多くの神社が同じ神様をこう祀っている理由っていうのは、日本の神様は無数に分霊することができるんです。
うーん、
それぞれ機能も同じ霊力、機能も同じ霊力を分け与えられることができるんです。
うーん、
だから分けてもらうのね。
分身なんだね。
分身、すごく都合がいい神様、
うん、
だからあっちの寺でも同じ、あっちもこっちも同じ神様祀ってるってことになるんですね。で、これを分子とか感情って言うそうです、
うん、
神の御霊を分けてもらい新たに神社を創建することです、
うん、
でこれで一番分子されまくってるのが、
うん、
八幡信仰。
あ、八幡様はまあどこでもあるよね。
八幡宮、八幡神社、
うん、
これが、全国にですねおよそ7800社
お
1市町村に数個あるって感じ。
そうだね。
八幡信仰って何？八幡さんって誰？
応神天皇となんとか神宮皇后でしょ。宇佐八幡宮の
これあのこれ八幡信仰の総本山は大分県の宇佐八幡宮です、
うんうん、
でこれ八幡さんっていうのは今言ってもらったよね、応神天皇と神宮皇后、
うん、
これ二人のことを八幡さんっていうの。
まあそうですね、うん、
なんで応神とか神宮って言わないんだろうね。
あ、なんでしょうね。
でこの八幡神、まあ宇佐八幡宮って昔からあの、うん、わけの清丸の宇佐八幡宮よね。でこの八幡信仰はですね、あの鎌倉時代に、
うん、
鎌倉時代の頃に源氏が、
うん、
あの鶴岡八幡宮、
鶴岡
八幡宮のこう分祀をしたことから、こう八幡信仰って全国に浸透していくそうです。
そもそもだ宇佐八幡宮を都に勘定したのが岩清水八幡宮じゃないですか。
は
で、その岩清水八幡宮から要するに源氏が鎌倉に幕府開いた時に鎌倉に勘定したのが鶴岡八幡宮。
はあの大井町のあった、
そうい
うことだから武家に好まれるのね。
まあ遠い源氏でしょうね、源氏の神様ですよね。源氏の株守り神。
おなんでなんで大分県なんだろうね。おこれ何あの神宮皇后とかあれあの朝鮮に
行った関係かしら。なんかあったよね、なんだ子供産んだりだろ
う
な、
ね、そうそう、すごいねこの7800もあるって。 うちの田舎にあるのはちっちゃいものですけど、
まあまあ大小を取り混ぜてね。
だからほらこの間殺人事件あったのも八幡宮さんだよね。
富岡八幡宮、富岡八幡宮か、
うん、あれも有名なの。
大きな神社ですね。
大きな、うん、あらそんなとこ
都会の真ん中ですからね、
うん、一番多いです。で次に多いのがね、伊勢信仰の、
うん、
神明神社系、
うん、
まあ、伊勢神、これまず全国におよそ4450あります、
はい、
4000以上ありますが、うん、伊勢信仰、伊勢神宮系ってこと。
マテラス大神を祀っているお社ですね。
まあ、総本山が伊勢神宮だそうです、
うん、
天照大神を祀っているわけですね、うん、これ前やった、伊勢神道渡来さんの影響があるのかしら、
うん、どう
なんでしょうね。鎌倉以降にこの伊勢神道って広がったって、
まあまあまあ、伊勢神宮はまあもうだから日本のね総鎮守だから、まあどこでもありっていう感じなんじゃないの。
ケリーさんは出身が三重だから至る所伊勢神宮系っていうのがイメージできるんだけど、他の地域の方はこの、
まあそれこそね江戸時代なんかにはおかげ参りだってブームもあるわけで、じゃあ地元にもとか、それはまあ一番感情しやすい神様なんじゃない。
神明神社とかなんとか神明神社っていうのは、
ね、まあいくつかありますね、もう近所でも。
逆にあんまり馴染みがない。
あ本当に、
うんうん、けどあこれがまあ4400。次に多いのがね天神信仰、
うん、
天満宮天神社、
うん、
これ菅原の道真を祀っている神社で、ね、およそ3950ですね、
うん、
これあれよね、菅原学問の神様ですわな、
うん、
これ北の天満宮が総本山でいいの。
そうですね、
京都の、
うん、
あの白梅町のとこ、
そうそうそう
行ったことある。
ある
昔若い時行ったこと、今も若いけど、今も若いけど行ったことありますね。
ああ、そうです
か。はい、ね天神信仰はね近世に寺小屋の普及から、
うん、
盛んになってきたそうです。だから、まあ、学問の神様系ですから ね、うん、北の天満宮が本山、太宰府天満宮じゃないの？
太宰府はだって後でしょ。
後なの、
うん、
あそこで死んだところで
死んで、その前にだからその悪い神あの怨霊になって京都で誰疫病だなんたらやったんで、それを鎮めるために北の天満宮っていうのは作られた。
あ、じゃあやっぱ京都がスタート
なんだ。そうそう、彼がゆかりの場所に多分神社ができていって
。じゃああれもそうなの、あの東梁生、東梁生天神、高校はどこの細道、天神様の細道だっていうのは、
は
あ、このこと言ってんの？
このことってどういうこと？
天神さんって
。いや、もちろん天神さんはそうでしょうね、うん、
あそうなんだ。何なのかなって今分かった。
ああ京都のね、ちょっと北の方の園部っていう町に生き見天満宮って言って、生に、うん、あの身体測定の神で生き見天満宮っていうのがあって、
はい、
でそこはもともと菅原道真が生きてた頃から道真の家臣だった人がお祭りしてたっていう神社で、
生きてる時から。
そうそうそう、だから北の天満宮よりうちが本当だって言ったから
元祖と本家みたいなもんですね。
だから死んでから怨霊を祀ったのが北の天満宮なんで、生きて生前から左遷された自分のご主人のことを慕ってお祭りしたのが生きてる身、生き見天満宮っていうのがあって、
生きてる時に神様にされちゃっていいの？
そう、自分の主人ですから、特別な主人です。
あはい、天神さんですね、うん、次に多いのがね、稲荷大社、稲荷神社という稲荷信仰です ね、 ね、うん、はい、これ全国にねおよそ2900ぐらいあります、
はい、
あちこちにありますね、うん、お稲荷さんって。
まあね、やっぱり商売農業の神様ですから、は
い、うん、これ誰、宇賀の御霊の神、
うん、
誰、
お稲荷さんでしょ。
狐なの？
狐はお使いでしょ。眷属だから。この神様のお使いでしょ。
うん、このうかさ
ん
ですと祀っています。これ総本山は伏見稲荷、うん、伏見稲荷大社、京都の、うん、ね。平安以降に朝廷と民間の尊敬を受けたそうです。
うん、
崇拝を受けたそうです。
うん、
結構古いんだね。
元々もっと古いでしょ、もっと畑氏とかの京都に都ができる前からの。
そうなの、うん、なんであのさ稲荷神社ってさ、
うん、
あの鳥居あんなにいっぱい並べるの
それはみんなが納めるからでし
ょ。で他の神社とかってさ、うん、石柱とかさ、
うん、
灯籠とかは見るけどさ、
まあ、そこはまあ鳥居納めるんで
しょ。鳥居なのはあの大きいの大変だよね。
ものすごいだあれだし、だから今収めたくても収められないらしい、順番待ちで。
え、ダメ、そんなの、うん、順番待ちなの。
俺が収めてやるよって言っても無理ですよって。
それ伏見稲荷の話。
もちろんもちろん。
ああ、他の神社でも他の伏見
稲荷。他のとこならどうぞって言われると思うけど。
他の稲荷さんでも、
うん、
僕あそこあれ三大稲荷神社とかって言うじゃんね。
ああ伏見と
豊川稲荷、豊川
とあともう一個何だったっけ、何
なんか知らない、
ね、いくつか、まあ、これはなんかいくつかあるんだよね。
あ、いろんな言い分があるんですよね。まあ元祖大
本家あそこじゃなかったっけ、あのなんだっけ、岐阜のなんとか、
あ、おちょぼ稲荷、
そうそうそう、
あおちょぼさん、
うん、
あ、そう、おちょぼ稲荷お参りしたことある。
あるあるある。
あの岐阜のなんていうのあそこは、
なんか中洲のとこだよね、あの
木曽が、うん、養より大垣の方のような、
養老より全然こっちでしょ、あの中洲海津
あのね、おちよぼって書いてそうそうそう、おちょぼって言うんですけど、
うん、
ちよぼって書いて、であれ月末みそかの日かな、
うん、
にお参りのなんか月命日じゃない、ごめん、
縁
日があって、
はいはいはい、
夜通しなんですよ。
ああなんか言ってた。
で行ったので連れてもらって、行って
なんか不思議な空間だよねあそこ、
うん、
独特の
すごいにぎわってるので、うん、お参りする時、
うん、
あのお揚げさん買うの。
あのね、
でそれをね、あのろうそくと一緒にね、なんか
社にね入れます、
ね。入れるのね。うん、でその参道はもうお祭りで、うん、串カツとかを食べるの。
串カツとか。
串カツとビール。
ああみんな食べてますね。
で毎月お祭りですごいんだけど、うん、ガキンチョと中高生のガキンチョとかも常時で遊びに来てるから、
うん、
すごいなんか荒れてる。
ワイダスな感じ、
うん、
普通の日でもちょっとそんなとこあるけど、
うん、行きましたね。ああね、やっぱ商売系の神様なんで、
まあまあこれも商売
だってビルの上とかにも稲荷神社あるもんね。
そうそうそう、普通会社とかにもね、それこそ家に
祀ってるとこあるよ ね,
ね家屋でお商売してればありますもんね、うん、
はい。続いて多いのがね、熊野大社、
うん、
三熊野神社、
うん、
熊野信仰っていうものです、
うん、
全国にねおよそ2700ほどあります、
うん、
誰を祀っているかというと、スサノオノミコトとかイザナギノミコトなどを祀っています、うん、熊野、総本山は和歌山の熊野三山、
そうだね、
熊野本宮と早玉と早玉那智
大社、
3つが総本山、本山、うん、で、平安時代白川上皇の熊野御幸がきっかけに、
うん、
でちょっと人気が高まったタイプですね、
うん、
熊野詣ね大変ですよ、ね、よくあの時代にあんな僻地まで ね、
まあ、そうね、
ご苦労様だと思いますが、熊野本宮の雰囲気は好き。
本宮大社な、
うん、でもあれ今のって明治以降の
建物、ね、川の中州にあったんだよね、もともと
跡地は残ってますけどね、うんうん、あの熊野本宮のとこで神武天皇と八田ガラスが出会うポイントって聞きましたが、
攻めに行く、
うん、
時ね、上陸したとこね、
うん、大変なとこですよはい、続いて諏訪神社、諏訪大社、諏訪神社ですね、
うん、
この諏訪信仰は全国に、2600ほどあります、
うん、
これはね祀ってあるのは竹南方の神、
南方の神、うん、
ね、誰みなかたって
諏訪神社の神様でしょ
そうですか、はい、まあ、神話に登場してくる神様ですよね、
うん、そりゃまあそうでしょ、う
ん、国譲り神話とかそんな頃じゃなかったかな。
あ、そうなの、
はい、古代はこのみなかたさん、みなかたの神さんは、狩猟の神様、
うん、
そこから次第に農耕の神にもな、にもなって、
うん、
中世には武人としても熱く言われるようになるってことですね。あのほら、本山は長野の諏訪大社ですね。
諏訪大社ですね。
うん、あのなんちゅうの、御柱祭っ
てい
うの？
御柱
でしょ。御柱祭りか、うん、木の上に乗って山滑り落ちるやつ。そうそうそうそう、あれ怖そうだよね私選ばれたら辞退しますよ。
みんなだって喜んでやってる。毎年新人とか出てる。
出る出る、うん、あれでも毎年じゃないでしょ、数年に1回しかない。
数年に1回かな。
あ、だってあそこで切った木を伊勢神宮に持ってくるんですよね。
違うでしょ。
あ、違う。
あれはあの神社の前に社に建てるんだ
よ。あっこから
持ってくるやつ。あれ伊勢のやつ、あの木曽とかからでしょ、あの何とかでしょ。
基礎もそうだよね。諏訪のやつ違うんだ。
違う違う、あれは御柱って、あの神社の
前に立ってる、ね、あ、そうですか、うん、立ってるね、なんかぶきらぼりね。はい、さあ続いて八坂神社。
八坂、
はい、祇園信仰と言われてますが
、うん、
八坂神社は全国に2300あります。スサノオノミコトを祀っています。
うん、
平安中期以降に広がった信仰だそうです、
うん、
八坂神社ってあの京都の
祇園社ですね。
あそこでしょ、
うん、
なんかたびたびなんかで、あそこだ、なんだっけ、
うん、
呪いとか、
いや、いい加減なこと言わないでください
なんかそんなに雨の生命とか
それは貴船神社とかでしょ。
あれ、うん、なんかほら怖い話なかった、八坂神社って。
いや、
お化け出たりとか。
聞かないな。 違うでしょう。
違うの？まあでもたくさん観光客いるとこよね、八坂神社ね、
うん、
京都ね
行ったんでしょ。
行きましたよ、うん、でも他に八坂神社ってこんなさ2300も全国にあるの？
八坂さんってほら地名で結構八坂って多いでしょ。八坂町とか祇園、福岡の博多に祇園って町あるでしょ。
あるんですか。
地下鉄の駅で祇園ってあるじゃん。
そうな
ん、
行ったことない。
あ、本当に、
うん、
祇園ってないかな。名古屋にもなかった。祇園町ってなかったっけ。名古屋に
知らないです。違ったかな。
祇園とか八坂っていう地名結構多いでしょ。
まあ祇園がね、うん、でもほらチントンシャンのイメージしかないもん祇園。
なんでだよ。
なんか舞妓ハンガーとかさ。
それはあくまでその門前町のイメージでしょ。
で、あと祇園総社の鐘の、
まあ、それはインドの話でしょ。
なんで祇園とやさ、いや祇園って言葉は何なの？
祇園社っていうね、もともと八坂神社を祇園社っていう、中世祇園もだから仏教からまさに祇園
商社、ね、
だからそれも神仏習合のあれだと思うけど、近世まではずっと祇園社って呼んでて、
あ、じゃあ明治以降に八坂神社って名前になったんだ。
で、ね、で結構全国にこう荘園とか持ってたから、そういうところに今でも祇園とか八坂っていう地名が残ってて、そこには大体そのまさに分子があるっていう、
はい、なるほど。さあ次はね、白山姫神社、
白山姫、
白山姫神社、白山神社、白山神社、うん、
白山神社、
白山信仰って言います、
うん、
誰、神様は白山姫の神の大神、
うん、
じゃこれ、菊里姫、
うん、
菊里姫神、
うん、
全国に1900ほどあります、
はい、
これ石川県の白山姫神社っていうのが元らしいですね、
はい、うん、
中世修験道の霊場として栄えたところから、
うん、
行ったことあります？
あるよ。
あ、そう。石川のどこにあるの？能登の方？
剣とかじゃん。金沢の内陸の方だけど、北陸鉄道って電車走ってるでしょ、
はいはいはい、
あれでずっと剣っていう、鶴が来るって書いて剣っていう町があって、
へ、
そのもうちょっと行ったところ。
有名なの？
いや、大きな
大きいんでしょうね、こんな
めっちゃでっかい神社で、
うん、1900も全国やろ、これ知らないな、うん、でも白山町って三重県にあったよ。関係ないよね。
ああ、でもそれある
んじゃないかな。
白山も確か上ね、地名として、
うん、なるほどね。日吉神社、日枝神社、
うん、
日枝神社、
うん、
これ日吉信仰というそうで、
うん、
このタイプは全国に1700ほどあります、
うん、
神様は大山義神、
大山積みの神で
しょ。大山積みの神、
うん、
誰？
大山積誰？
滋賀県の日吉大社、
うん、
延暦寺の神仏集合の神社として栄えました、
うん、
昔行ったとこ？
行ったね、うん、向こう山の向こうの、
おケーブルじゃなくて、そうそうそう、下ってきたところ
坂本にある、
うん、おうおうおう、 あそこが
本山、日枝神社が一応、まあ、全国の日吉神社の総本社ですね。
何の神様なの？
何の
山の神様なの？
山の神なんだ、お猿さんとかじゃないの？
なんか日吉って聞くとさ、
ああ
秀吉を思い出しちゃうのよ。
ああ、まさにお猿さんでしょ
う。
日吉っていうのもね、結構地名あるでしょ、あっちこっちに、うん、
聞くね、これは、はいはいはい、
ね、
うん、あ、でも延暦寺関係の神社だったんだよね、うん、
これもやっぱり荘園とかね、延暦寺なんかやっぱり中世にたくさん荘園持ってたから、
はいはい、なるほど。はい、次はね、山上信仰で、
山上、
はい、だから山岳信仰とか、
はあ、
そういうものみたいで、特に、ね、こんな神様ってなくって、でもこういう山岳信仰の神社が全国に1500-600あります、
うん、まあ、山自体をご神体にしたような、うん、
だから浅間神社とかそうなんじゃない？あれ富士山じゃないの？
ああ富士山ですね、うん、ああそれも含めるってこと
じゃないのか、そういう系じゃないの？でも浅間神社もあちこちにあるよね。
まあそうですね。
なんであれ浅間って言わないの？
浅間っていう場合もあるけどね。
でもなんか富士の浅間神社行きましたよ、
うん、 富士宮の、
うんうん、焼きそば食べがてら、
焼きそば食べ
メインは焼きそばで、
どっちがメインなの、
焼きそば、
焼きそば食べがてらお社に行った、
はい、うん、電車までの時間あったから行きまして、
ひどいな、
で湧き水飲んでペットボトルに
入れて、ひどいな、泥棒じゃないですか、
なんでありがたい富士の冷水をいただきます、うん、なんか有名、ほら富士宮焼きそばさ一時期わーってブームになったじゃないですか、うん、でなんかその有名な駄菓子屋の
あって先みたいなとこね、
うん、国じゃないさとこ行って、うん、そのおばちゃんの自慢話聞くの順番で待ってさ
順番
だって行列できて、
それを毎回喋るわけ、次の回
ね、今度タイかベトナムに呼ばれて行くんだけどとか言ってたよ、へ、焼きそばごときねとか
あの麺を売ってるんですよ、あの辺のスーパー行ったら、
あ、そりゃそうですよね、そうそう、向こうは
あのなんか2軒ぐらい製麺所があるんですよ、あそこにあ
って、うん、で肉かすもなんか珍しいじゃん、そ
うそうそう、あの麺すごいコシがあって美味しいじゃないですか、だから家でやった方がうまいです、あそこでそれこそね、そんな並んで食うよりも、
今さ割とさ富士宮焼きそばとか売ってるけどさ、うん、ちょっとブームの時は、
まあ、だからご当地系の結構走りじゃないですか、富士宮、
うん、ありましたね、美味しかったですよ、
うん、
そういうのが1600ほどあります、
山
系。次、春日大社、春日神社、
うん、
これ春日信仰って言います、
うん、
春日大社を本山としたもので、竹三日月の神とか、
うん、
雨の
小屋根の御
事、小屋根の御事、
うん、
これ藤原家の、
うん、
藤原家が延伸するとともにどんどん栄えていった神社です。まあ、春日大社は綺麗ですね、
奈良の
あの奈良の朱色の、うん、他にあの、ね、春日系はね全国に1100近くあります、
うん、
僕知らない、他に春日大社が
このちょいそこにもあるし、
え、水月タウンにもあるの、
うん、
へ、
これもやっぱりだから藤原家はね、あちこちに領地とか
商
品持ってるから結構そこに今いっぱい祀ったんでしょ
う、うん、まあそういうことだわね、
うん、
さあ続いて愛宕神社、
愛宕さん、
これ愛宕信仰といって、
うん、
全国に870ほどあります、
うん、
イザナギの御事や、
うん、なんていうもの、
火のなんだっけ、火の神、
違うと
思う、違う、
うん、
産砂じゃないの、これ
砂じゃないじゃん、
あ、そうだ、
うん、
火の神様とか、
うん、
これ京都の愛宕神社、
愛宕さんね、
はい、うん、で民間では火伏の神として、火伏の神として信仰される、さっぱりわかんないですけど、
うん、
京都に愛宕神社ってあるの？東京じゃないの？
西の方の嵐山の、愛宕は東京の方が後です。
ああ、京都の嵐山の。
嵐山、清滝とか知らない？
知らない。
嵯峨野のいろいろあるじゃん。あれのもうちょっと山の奥の方に。
そんなところ。
山の頂上にあるんです。
へえ、それが総本山。
そうそうそうそう。昔から有名なね。
あ、そう、う
ん。ちょうどほら、あのなんだ、この前あの。ナオトラの時に、あの明智光秀が富士引いてたでしょ、
うん、
あれが愛宕神社はまさにあのてっぺんのところの
あんなとこまで行ったの、
うん、
行った人大変、
まあ、丹波とちょうどこの京都の相模の、
そうそう、それ見ながら今度喋るのに、
うん、
あーって思ったの、
歌詠んだっていうね、
愛宕、うん、もあちこち確かになんか地名で聞くね、いや、まあ、まさに
東京もそうだし、
うん
うん、
はい、さあ次はね、三島神社、
うん、
大
山
積、大山積神社、
うん、
これ三島大山積信仰というそうで、
うん、
大山積の神、琴城主の神なんかを祀っている神社で、
うん、
全国に700あります、
はい、
静岡県の三島大社ですね、
うん、
源頼朝が戦勝を祈願したところからこう発展しております、
うん、
で次は鹿島神宮とか鹿島神社、
うん、
これ鹿島信仰といって竹三日月の神ですね、
うん、
全国に600ほどあります、 関東武士が先盛りとして九州へ旅立つ前にここで祈って出発したそうです、
うん、
で春の初めに祝福を与える神として、民間で信仰されたところからですね、
うん、
鹿島神宮立派な神社でしたね。
大きいですね、
うん、はい。さ最後です。コンピラ宮、
うん、
コンピラ信仰って琴平宮ですね、はい、でコンピラ信仰って言って、
うん、
全国に600あってコンピラ大権現を祀っております、
うん、
これ字が間違ってるね僕ね、
間違ってるね、
はい、
うん、自分で言わんでいいのに
変だなと、はい、コンピラ信仰ね、香川県のコンピラさんですね、
琴
平宮ですね、うん、航海安全の守護神、
うん、
漁業の神様、農業の神様、ね、商業の神様、防災の防火ね、
うん、
火を守る神様として信仰されたそうです、
うん、
コンピラさんってさ、
うん、
神社なんだね。
神社でしょ、グーって書いてある。
そうだね、
うん、
でもなんか名前は可愛らしいじゃん、うん、コンピラって。
行ったことある？
行ったよ3回ぐらい。ほら今日高知の帰りも行ったもん確か。
あそう、
うん、一人で登った確か。
あ上まで登った。
奥まで行った、奥の院まで行った。
あ本当に
九万好きなのよ。
あ九万一番下に言ってる
じゃん、うん、そう絶対あっちサヌキいたら9万は絶対買って帰るんですよ、うん、美味しいですよ。まあ他にもいろいろあるんでしょうけどちょっと大手を紹介して、うん、これってさじゃあケリーさん家に こんな神様を置きたいんだけどって言って分霊してもらうってどうやってするのかな、う
ん、お札を買ってきて祀ればいいじゃないですか。
そんだけでいいの？
いいじゃん。
でもじゃあほら祠みたいなの作りたく
神社に売ってるじゃん門前町に。
それでいいの？
こんな木のやつ売ってるじゃないですか。
それでいいの？じゃあほらビルの屋上とかでもそういう感じで作ったって。
いやそうでしょう、うん、うちの祖父なんかは自分のお庭にお稲荷さんとか置いてたよ。で毎年京都に来て伏見稲荷でお札いただいてそれを自分の祠に入れてたよ。
申請とかしなくていいの？
別にそれ神社ってないし別にそれは関係ないじゃん。
あそうなの？そんなんでいいんだ。
いやいいんじゃない。だってさっき最初に言ったじゃん、分子勘定しても要するに霊力っていうのは無数に増える
から
。
だけどさなんか手続きいるのかなって思って。
手続きってそれは伏見稲荷のうちは分家ですとか言って金儲けするのはダメだと思うけど、別にその魂をいただいて自分たちがお祭り
する。そういうこと。
それは一向に構わないんじゃない。
ああそう。じゃあ神棚に祀ってもどっかの神様持ってき分子して
る。普通お札入れるでしょ。
開けたことない。開けていいのあれ。
いいでしょ
う。あら。あそうですか。
霊力がね弱まるとか言ってたから定期的にこう入れ替えみたいな。
弱まるのまあ
分かんない。それはまあいろんな考え方があるんでしょうけど。
あそういうふうそあ勝手に建ててるんだね。
いや家の神社なんか
そう
でしょ。屋敷の神様なんかビルもそうでしょ。大体お稲荷さんじゃん屋敷 のビルの上とか大体。
そういうことなんだ。あだから全国に神社は8万以上あって祠とか個人のっていうのを加えると、うん、あもっと増えるっていう。だからもう数えきれないんだ。
でも精神性の問題でしょこんなの。だからまあね、地元の例えばお稲荷さんの神主さん呼んでここに魂入れてくれって言ってそれでよしとする人もいるし、お札をこうやって毎回もらいに行くっていう人もいるし。
じゃあおもれき信仰とかってこうできておもれき神社が
ステッカーを
こうこうどんどん普及させたらいいわけですね、
うんうん、
この生きてるこの私たちのパワーを
生き神
私たちも減ることなく分け与えることが
で、
ね、できるんですね。
お札を買ってください。
あ
ステッカーを買っていただ
きます。はい、ま、ね、私たちの御霊がこもった
魂入ってます毎回の放送にも魂を込めてますね。
はい、はい、じゃあお便りいきます。 はい、道のくの姉さんからです。219回で秋田氏、秋田っていう氏族はどこの藩とつぶやいたケリーさんに、一番身近な県に住んでいる私がお答えしますね。秋田氏は陸奥三春藩五万石です、うん、今の福島県三春町です。前にお話しした自由民権運動の河野博中の出身藩です。ついでに申し上げれば、秋田氏は秋田から来ました。その空いたところに国替えさせられたのが日立の佐竹、芦名、いわきのいわき、いわきっていう地名に来たから来たいわきさんです、
うん、
でどうも関ヶ原の戦いで徳川になびかなかったからのようですよ。芦名氏は伊達政宗にすり上げ原の戦いで滅ぼされ、会津から親戚筋の佐竹氏のもとに逃げていったようです。佐竹、芦名、いわき三氏まとめて まとめての秋田への移動だったみたいです。願い普代は初めて聞いた言葉だったので調べてみたら、ケリーさんが教えてくださった他に東堂、真田、さらに戦国、有馬、遠藤、京極、堀、遠山、片桐、池田、山口、小堀も含まれていた時もあるようです。江戸幕府260年ですから、時に応じて増えていったのでしょうね。なお加賀の前田氏は準審判とも言われたようです。関ヶ原はやっぱり関ヶ原、お家の独り言、生き延びるか滅びるか、生き残るか滅ぶか、大変な戦いだったんだなと改めて感じました。生き延びた前田氏、義を貫いた上に小さいながらも生き抜いた上杉氏、またやったつもりで失敗した毛利氏、うまくやったつもりで失敗した毛利氏、滅び去った浮田氏、長宗我部氏、いつの世にも関ヶ原はありますね。生きている我々にどの道が正しいか正しくないのか問いかけて来るのが関ヶ原の戦いだったような気がしますといただきました。まあ東北のね、こう戦国武将さんもいろいろあっち行ったりこっち行ったりさせられた、
うん、
まあ他の地域もそうだけどね、大変でしたね。
大変でした
ね。ご苦労様でした。もう一丁読んじゃおうかな。はい、マキちゃんからいただきました。ケリーさん、水月さん、いつも楽しく拝聴しております。私は会社で知財関係の仕事をしていることから、大河ドラマ発表後に出願された商標についてメールします、
うん、
大河ドラマでは主人公である歴史上の人物名がタイトルになることが多いですが、商標登録されるには歴史上の人物名の著名性や公共的利益を損なわないかどうかが審査され、一般的に商標登録のハードルは高くなっています。女城主直虎は NHK エンタープライズが登録していますが、直虎のみやレディース侍直虎、出世法師直虎ちゃんなど直虎が入った商法は、商品やサービスを菓子、酒や広告業などに指定して、さまざまな会社や自治体などが約20件登録しています。直虎で登録させたものの中には、簡単に登録となっていないものがあります。審判の記録を見ると、直虎は備前小城藩、小木藩11代藩主、うん、鍋島直虎及び 信濃須坂藩13代藩主堀直虎の2名が確認できるので、直虎が井伊直虎の名を表すものとして特定できず、登録時に直虎が井伊直虎を害する恐れがあるとは言えないから登録するとなっています。ごめんなさい、1行飛ばしましたね。登録時に直虎が井伊直虎の名を表すものとして広く一般に知られたものでないなどの理由から、公の秩序または善良の風俗を害する恐れがあるとは言えないから登録するとなっています。井伊直虎ではなく直虎であるとあること、直虎がマイナーな名前であったことが幸いして登録となったようです。逆に大河ドラマ発表後に出願して登録されなかった例としては、平清盛、坂本龍馬、篤姫があります。こちらはドラマの人気に便乗しようとするもので、公正な賞取引の秩序を乱す恐れがあるなどとして登録されていません。なお2019年の大河ドラマ伊達天については発表後すでに6件出願され審査待ちとなっていますが、歴史上の人物名ではないので登録のハードルは比較的低いと思われますといただきました。ね、登録商法ね、
登録商法、
登録商法、登録何だっけ、
商標、
商標ですね、うん、商標ですね。なんかいろいろこういうので揉めるよね、うん、
まあね、もう完全に営利目的の人がいるからね、高く転売しようっていう、
そうね、転売屋な時代ですもんね、うん、
これじゃあ事前にそのNHK とかは当然審査、あの出願するわけだよね、
うん、
それを調べれば来年何が大河が出るかっていうのは公になる前に分かるってこと、
ね、でもさ、ゲームとかさ、
うん、
ほら戦隊ものとか、うん、次何になるっていうので、そういうのから、うん、探ってる人っているよね。
はいはいはいはい、お得意先とかなんか配るんだよね、あの、
うん、
機械
なんか、あ、それはそうだよね、事前にね、ね、だからこれますよ、そういうのから漏れ聞こえてくることってあるよね、
ネタバレ、
うん、せちがらいね、
せちがらい、いや知るぐらいはいいけどね、その転売するために登録するっていうのは感心できない
ね、
中国とかむちゃくちゃじゃない
ですか、すごいですよね、
日本の地名とか勝手に登録
して、ね、マクちゃんさんはこんなお仕事してるんですね。
なんかですかね。
ね、いろんな方いらっしゃいますね。
便利士と
か。ね、面白いですね。ありがとうございました。
はい。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。